聖書を読みいたします。ヘブル人への手紙11章1節から3節になります。新約聖書ヘブル人への手紙11章1節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
今日の聖歌隊は、夜明け前のメリークリスマス、王様が生まれた日の2曲を賛美いたします。神様は私たちを愛するがゆえに、神様の壮大なご計画を成し遂げてくださいました。神の御子イエス様をこの世に送ってくださいました。幼い赤子となってきてくださったイエス様に心から感謝と喜びを持ってこの賛美を捧げます。
今日この礼拝に初めて教会に来られた方、数人おられますので、あるいはこの教会を訪問してくださった方、ちょっと紹介します。お名前を呼びますので、その場に少しお立ちしてくだされば感謝です。家族が来られました、柿本美香さんと人見さん、穴見さん、3人家族みたいですけれども、どちらにいらっしゃいますか。あ、上にいらっしゃいますよね。ありがとうございます。感謝です。はい、どうぞお座りください。それから坂本ひとみさんの紹介です。宮下健二さんです。はい、日曜礼拝に初めて来ております。ありがとうございます。それから今日洗礼を受けた使徒姉妹のおばあ様が来られました。柴田栄子様、ありがとうございます。はい、ようこそ。それから金田君のお母様が来てくださいました。金田真由美さん、ようこそ、ありがとうございました。初めて教会に来てくださいましたけれど、篠田さとしさん、はい、ありがとうございます。そしてアメリカフィラデルフィアから訪問に来てくださいました、ありがとうございます。カギリ兄弟、はい、ケビン兄弟のお兄さんですよね。はい、ありがとうございます。皆さんメリークリスマス。隣の方と挨拶します。メリークリスマス。3階の方もですね、皆さんメリークリスマスで、はい。私はですね、大人になって一つちょっと、これはちょっと足りないなということで後悔したこと一つあるんですが、それはですね、もう若い時にもっと勉強で頑張ったらよかったのにというその気持ちありました。ある日気がついたら、いや、もっと勉強したらよかったのにというね、そういう気持ちになりまして、もちろん勉強が人生の全てではないと思いますけれども、しかしお勉強できるということはですね、それほど多くのチャンスが自分の人生に与えられるということなんです。勉強してない方と勉強された方という違いというものは、私はやっぱり勉強される方はたくさんのチャンスが自分に与えてくるということなんです。それで私はですね、もうちょっと勉強したらよかったのにということがありますよね。だから私の友人はね、よく勉強家で国家語を自由にしゃべるわけなんですね。彼見ると本当にすごい大きな器でですね、いつも羨ましいなと思ってるんですね。そういう意味では私たちはよく勉強して、いい学校に入りたいということなんで、私いい学校悪い学校という別に、ないんじゃないかなと思うんですけれど、でもよく勉強した人たちが集まっているそのところには素晴らしい先輩たちとの巡り合いができるということなんですよね。たくさんの先輩たちが自分の目の前にいらっしゃるということは、ある意味ではその先輩たちを身近に見てよく分かりやすく学びたい、よく真似しやすい、学びしやすい、いろんなメリットというものがそういう先輩たちから来るのではないかなと思います。私は望んでいる学校に入ることができませんでした。その原因かもしれませんけれども、自分には自慢できる先輩が少ないということがいつも自分の心の中に一つ残っていました。それでですね、ある日大学生の頃でしたけれども、神様の召しを受けまして、つまり牧師になる道を神様導いてくださいました。それで牧師になりましたけれども、あんまり自分の周りにね、尊敬する先輩、学びたいという先輩が少ないことに気がついて、どうしようとした時に、私はね、もう自分でこれから先輩を作ろうという思いまして、それで私はですね、尊敬する牧師先生に尋ねていたんです。 あの先生と私は全然関係ないんですけれども、私の心からあの先生自分の先輩にしたいなという気持ちになりまして、その先生のところに当時ですね、列車を乗って6時間7時間ぐらい列車を乗って行ってですね、その先生を会うために忙しい先生からなかなか会えないということで、その先生の教会の教会の礼拝の長い椅子で寝泊まりながら1週間待ちました。それで先生が蒼天祈祷会が終わった後に1週間寝泊まりしているから会ってくれました。それでその先生が、先生は牧師として神の言葉聖書をどのようにメッセージしてますか、私はそれを尋ねて、先生が書いたメッセージノートも全部見せてもらったり教えていただきました。その先生は今も私の先輩としてよく交わりをしてくださいました。35年前の話です。素晴らしい先輩がいるということは、その人は得したこと、若い人たちぜひ覚えてよね。今日の聖書ヘブル人の手紙11章はたくさんの信仰の先輩の名前がずっと書いてあります。後で皆さんゆっくり読んでください。そこには皆さんが教会生活少し慣れている方は耳に慣れていると思うんですけれども、アベルとかエノクとかノア、アブラム、サラ、そしてイサク、ヤコブ、こういうモーセ、いろんな人の名前がこのヘブル人の手紙11章というところに書いてあるんです。それはですね、この聖書を読んでいる人たちはこの人、つまり信仰の大先輩たちを見てごらん。私はそのようなメッセージとして受けたまわりました。それで今日皆さんと共にですね、信仰に生きる、いわゆる信仰するということはどういうことなのか、そして信仰するということを理解した上で正しいクリスマスをお迎えしたいと、そういうことでありますけれども、信仰するということは簡単に一言でまとめることは難しいかもしれません。しかし今日ヘブル人の手紙11章1節から3節でとっても短い言葉の中で3つのことを私たちに教えているんです。一つは、信仰するということは望んでいる事柄の保証であると。保証というものはしっかりそれを支えるという意味なんです。この人は私が保証しますということ、この人が問題があったら私が責任持ちます、そういうことですよね。保証という意味は、皆さん何かを保証書というものは、物が壊れた時にはこの保証書を持ってくればそれ全部直してくれますとか、力ですよね保証というものは。だから保証ということは望んでいる事柄の保証、それが信仰だと言ってるんです。誤解しないでください。この信仰すれば何でも望んでいるんだったら何でも叶えてもらえるような考えを持っている人が結構います。何でも欲しいことや自分の夢を描いて希望すれば必ず叶えられるという思い込みというものが多くの人々の中でキリスト教の信仰に対して考えている人がいるんですよね。ところがそういう考えはちょっと行き過ぎで、自分のある意味では自分の思い込みなんです。よく皆さんも昔からよく聞いた言葉あると思うんですけど、英語でポジティブシンキングというんですね。いわゆる積極的な思考なんです。頑張って積極的に考えれば何でも道が開かれて物事が自分に向かってくるという、そのような発想なんですけれども、いわゆる今流行りである自己開発なんです。自分の人生を自分が一生懸命磨ければ人生が開かれるんだよ、そういう発想のような聖書解釈なんですけれども、聖書はそのようには教えていません。ヘブル人への手紙が教えている望んでいることは何でしょうか。それはクリスチャンたちが望むべきことが何か教えているんです。使徒パウロがコリント教会に教えていました。短くまとめてちょっと申しますけれども、コリント教会というクリスチャンたちは非常に教会の中でいろんな考えが違う人たちによって混乱していました。その混乱している彼らの中に使徒パウロが神様の聖霊に満たされて第一コリント人への手紙を通して、第一コリント人への手紙15章 19節から22節の言葉、こう書いてあります。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番現れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発を通して死者の中から蘇られました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるのに、キリストによって全ての人が生かされているから。わかりやすく申します。アダムという人が人間の代表として罪を犯したことで人間が死にました。しかしクリスチャンが希望するというものは、この世の中に全て死んでしまう、亡くなるんですよね。亡くなるものが希望かのように持っているんだったら、クリスチャンはこれもやめ、あれもやめ、これも節約し、あれもこのような生活しているクリスチャンこそ一番かわいそうな人間。しかしパウロが言ってるんです。それが私たちが望むものではありません。クリスチャンが本当に望むものは、キリストイエスが死者の中からよみがえられたように、私たちの人生も朽ちないもの、消えないものに自分の人生が変えられることを私たちは希望を持っています。これがクリスチャンが望むものです。だからクリスチャンはこの世の中にどんなことがあっても私たちは絶望的なことはありません。それがクリスチャンの希望です。その希望に対する信仰というものは保証というものです。神様がイエス・キリストによって私たちをそのように救ってくださいましたこと、私は私の信仰がそれを保証します。それが信じるということであります。それが聖書の中にアベルとかエノクとかノア、アブラム、モーセ、いろんな信仰の先輩たちがそのように信じましたということを説明しているんです。2番目は、信仰するというものは目に見えないものを確信させるものだと2番目に説明しているんです。信仰は見えないものに対する確信です。アブラムはカナン地に一度も行ったことがありませんでした。しかし彼は信仰の目で神様によって約束されたその地を見ることができたんです。そしてアブラムは信仰によって行動しました。それがアブラムに確信があったからそうなんです。皆さん、ノアの人は、この間も映画もありましたけれども、ノアという人は洪水による裁きという神の裁きを見たことではありません。しかしノアはこれから来る洪水による神の裁きを信仰の目で見たわけなんです。それで彼は箱舟を作ったんです。ノアの時代に生きていた多くの人々たちは、もう雨が降り注ぐような兆しを築いた人は誰一人もいませんでした。しかしノアの目にはそれが見えたんです。この世界が水に覆われている様子を彼が見えてきたんです。それでノアは家族と共に120年という年月をかけて箱舟を作るわけなんです。それが信仰なんです。だから信仰というものは見えない世界が見えてくるということなんです。それに対する確信というものですね。今日御言葉第一、このヘブル人への手紙11章の中に1節から3節だけ読んだんですけれども、24節から26節見るとモーセの話が出てきます。その言葉を見ると、モーセは成人した時にパウロの娘のことを呼ばれることを拒み、儚い罪を楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむのことを選び取りました。彼はキリストの上に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられたものから目を離さなかった。この言葉を分かりやすく説明しましょうか。皆さん、モーセはもともとヘブル人、ユダヤ人として生まれました。しかしパウロという当時のエジプト王様がユダヤ人の子供たち男を全部殺しなさいという命令がありまして、そのお母さんが彼を小さな箱を作って、その箱の中に入れてモーセをナイル川に流したわけ。そしてパウロのお姫様が沐浴のためにナイル川に行った時に赤ちゃんの声が来て、その箱を取り出してみたら、そこに ユダヤ人の赤ちゃんが言った。かわいそうだということで、そのお姫様が自分のところに連れて行って育てるんです、宮廷で。それでモーセはユダヤ人ですけれども、パーロの宮廷の中で王子様を通して成長するわけ。しかしある日気づいたんです、自分はユダヤ人だという気づいて、そしてパーロの宮廷の中で自分が幸せに過ごすことがいいだろうか、自分の民たちと苦労するのがいいだろうか、悩んだうちに彼は決心します。もう今日から私はパーロの宮廷で生活することをやめますということで、自分の神の民と一緒に歩むことを選ぶんです。それで彼の人生はずっと40年、生まれて40年まではパーロの宮廷で幸せな生活、まあ人間の目で見ればね。しかしあと40歳以後、ずっと荒野で40年間、そして80歳になった時にはイスラエル民の指導者になって、彼は民たちと共に苦しみの道を歩むわけなんです。ヘブルビデの聖書はですね、モーセがそのように選び取ったことをどのように説明するのか。彼はキリストの上に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。皆さん聖書見てください。彼はね、イエスキリストよりは1500年前の人なんですよ。しかし彼は自分が苦しみを受け取った、選び取ったということは、キリストの上に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いましたので、そのような選択、人生の選択しました。聖書そのように言っているんです。それでまたヘブルビデの11章26節には、彼は報いとして与えられるものから目を離さなかった、つまり彼はそれを見ていたということなんです。私は、彼は1500年前のモーセですけれども、自分の人生の後に来る、1500年後に来るメシア、キリストを見ていました。これが信仰の目です。彼がどのように見ることができたんでしょうか。それは神様が昔から予言をしてくれたんです。来るよ、来るよ、来るよ。その予言の言葉はモーセは覚えていたんです。だからその神様の言葉を、予言の言葉は、彼を信仰の目で見て確信を持ってその道を歩んだ。そして目の前にある苦労する、その人生の道を苦労と思わなかった。それでモーセの物語がそこにあるわけなんです。モーセの弟子であるヨシアという人もいます。このヨシアはモーセの代わりにイスラエル民を連れて約束地にカナンに入りますが、約束地に入ってそこでエリコ町というところがあるんですけど、このエリコ町は本当にこの地球上の中に古い古い町であります。しかし神様がそのエリコ町を全部崩りを落としてくれるということを、彼は信仰の目で見て、それを信じない当時のイスラエル民と共にエリコ町をもくもくその町を回ります。私はその聖書を見るときには、信仰のない人には口を黙ってついていくべきなんだ、教えられます。そしてヨシアはそれを信仰の目で見たもんですから、前に立ってエリコ町を回りました。神様が時になってそのエリコ町を全部崩してくださいましたね。これが信仰するということは、自分たちが希望することを保証することだけではなく、それを現実に見るということ。三つ目申します。信仰するということは良い結果を残します。二節見るとこう書いてあります。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。称賛されるという言葉は、褒められたという言葉の意味だけではありません。称賛されたという言葉の意味は、英語聖書を見るともっと分かりやすいんですけれども、 Good report と書いてあるんです。 Good report、 レポートということはもう結果ですね。いい成績、いい結果を残したという、そういう意味であります。つまり信仰する人には必ずいい結果、いい成績、いい人生を残すということになります。私は、偉大な信仰者は偉大な信仰の結果を残すということを聖書は教えました。つまり彼らは本当にこの世界を動かすような大きなことを、大きなことを 残してくれました。信仰の世界が 目には見えないんです。科学の進歩によって見えなかった多くの物理の世界が見えるような時代になりました。これからの科学の力がどんどん発展して私たちにたくさんのことを見せてくれる時代に変わっていくだろうと思います。特に神様が作った命の世界、そして、ね、創造の秘密の世界をどんどん見せてくれるだろうと思うんです。目に見えないということで私たちは信じないという人が多いんですけれども、しかし信仰するという人たち、その人たちは良い結果を全部残してくださいました。それを私たちは信じるということ、今日8人の方がそのように信仰を告白してくださいました。信じる結果、信じない人の結果どうなるのか。私はですね、2009年度の映画だと思うんですが、あのムッソリニを愛した女というイタリアとフランスが合作した映画があります。これはイタリアの独裁者あのベニート・ムッソリニの物語でありますけれども、その映画の始めところを見るとですね、このムッソリニというあの若い時の話なんですけど、彼は町の教会の神父さんを連れ出してですね、あの討論するわけ。人々がたくさん自分の周りに立っているところで、神父さん、神様が生きているだろうか、生きているんだったら私の目の前見せてくれよ、しかし私は神様がいない、私ははっきり証明させます、もし私が証明できなかったらあなたたちは私を殺してくれよ、1分の時間を与えますから、ということで自分の時計を出してですね、1分の時間を計りますよ、本当に神様が生きていると思うなら私は神様がいないと思う、だったら私を殺してくれ、それで彼は1分の時間を計るわけ。教会の神父さんは何にも言えない。みんなが周りの大勢の人々が息殺しながらそれを見ているんです。1分が過ぎた後に彼はですね、もう教会の神父さんの顔に侮辱的な言葉をかけながら、神っていないのに、これが神様がいないということの証拠じゃありませんか、ということで彼は神父さんを侮辱するわけなんです。それが映画の初めの頃に出るんです。しかし皆さんもご存知のように、ムッソリニは独裁者で、後でですねローマ市民によって彼は処刑されまして、彼の遺体はローマの広場に逆さまになって連れられていると。その映画の最後のシーンは、巨大なムッソリニの銅像が倒されて、それよりもっと大きな巨大なプレス機械の中にそのムッソリニの銅像がパチーンと潰される、そのシーンになっています。私は神がいないということを訴える人の最後が、ああ、あの世になるんだなということを見るときには恐れを感じます。先週水曜日には教会でマリアという映画を見ました。毎月1回は映画を見てお祈りする機会を持っているんですけど、マリアは小さな町ナザレという町で彼女は成長しまして、ある日神の天使ミツカイから予言を受けます。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます、怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです、ご覧なさい、あなたを身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい、その子は優れたものとなり、糸高き方の素晴らしいことを呼ばれるよ、また神である主は彼にその父旅での王位をお与えになります、彼は常しえにヤコブの家を治め、この国は終わることはありません。いわば一言で言えば受胎告知ということなんです。マリアが言います。どうしてそのようなことがなりますろうか、私はまだ男の人を知りませんのに、つまり結婚してないのにということなんです。ミツカイが言うんです。聖霊があなたの上に臨まれ、糸を高き方の力があなたを覆いました、それゆえ生まれたものは聖なるもの、神のことを呼ばれます。神にとって不可能なことは一つもありません。 結婚してないこの少女マリアですけれども、その恐れながらその神の予言を受けたまわります。聖書学者たちはおそらくあの時のマリアさんのお年はおそらく16歳から多くても19歳の間じゃないかなと言われているんです。ものすごい恐れたと思うんです。しかし神の言葉をそのまま受けたまわります。これがまさに信仰によってということです。自分が経験したわけではありません。婚約していたヨセフから捨てられるかもしれないというその覚悟の上に神の言葉を受けたまわりました。町の人々から石打ちされる覚悟をした上に神の言葉を受けたまわりました。信仰によって、この信仰によって行動したマリアは世界の人々を救い出す平和の君であるイエス・キリストを生み出す人間として最高の信仰の結果をこの時代この世界に残した人物ではありませんか。主イエス様がお生まれになったこのクリスマス、クリスマスになると必ずイエス様と共に覚える方がマリアさんじゃありませんか。キリストイエスを褒めたたえながらキリストイエスと共に私たちが覚えてたたえる方がマリアさんじゃありませんか。見えない世界に対する神様を信じる人々の、つまり信仰によって生きる人にはこの世の素晴らしい結果を残すということではありませんか。愛する皆さん、信仰するということをこのクリスマスの時にもう一度吟味する時になってほしいと思うんです。クリスマスをどのように迎えるつもりでしょうか。さまざまなイメージがあると思います。これも食べたい、あれも食べたい、これももらいたい、あれももらいたい、いろいろあるんですけれども、信仰によって、信仰によってクリスマスをお迎えたいと願います。そして本当の意味を持ってお隣の人にメリークリスマスと挨拶してほしいんです。お祈りします。